私についてきなさい。そしてイエスは今日私たち一人一人に呼びかけておられます。そのイエス様の呼びかけに応えたい、イエス様のところに行きたいとそう思っても、私たちは簡単にイエス様の後ろをついていくことができません。なぜなら私たちは私たちの中にある自己中心という自分の網に引っかかり動けなくなっているからであります。そのためにイエス様についていけません。またあるものは他己中心、言い換えると他者中心という網に引っかかり動けなくなってしまっているので、イエス様についていくことができません。私たちは生きるために働きます。私たちは自分の力で仕事をして、また収入を得、パンを得なければなりません。しかし生きるために働くことが私たちの中で何よりも重要になってしまうとき、私たちは生きるための仕事をしている自分が何よりも大事になってしまう。そのとき私たちは自分の仕事や自分の力が人生の中心となってしまいます。そしてそこから離れることができなくなっていきます。そのような網にとらわれてがんじがらめになってしまうのであります。また私たちは生まれや親によって人生が決定づけられているとよく考えることがあります。家が裕福か否か、また親の容姿、幼少の時の教育、家庭環境などなど、ああ違う家庭に生まれたら、違う家庭だったら、あ違う親だったら、自分は今違う人生を送れていていたであろうとそう思う。その時私たちはどう思っているのかというと、家庭や親によって人生がもう決まってしまっていると考えている。良い家庭であっても、苦しい家庭であっても、今の自分を作り上げているのはこの家庭、家族である。この家族から離れると自分は自分ではなくなってしまう。家族でなくても、またこの愛する人と離れると自分は自分でなくなってしまう。人でない場合もあります。この思想から離れると自分は自分ではなくなってしまうと、そのように思い込む時が私たちあるのであります。その時私たちというのは他者であったり、思想であったり、その他のものに自分を縛りつけて動けなくなって苦しくなって、がんじがらめになってしまうのであります。イエス様は今日そのような自分自身を縛ってしまっている、そのような私たちに対して、あなた自身を捨てて私についてきなさい、そう呼びかけておられます。イエス様は今日自分によってがんじがらめに縛られて歩けなくなっている私たちを捉えてくださろうとしています。イエス様はさあ私についてきなさい、その言葉の網を使って私たちを捉えようとなさいます。イエス様は捉えた私たちを解き放ち、自由に歩かせようとされております。今日私たちに与えられた聖書の御言葉に登場します人物は、私たちと同様にイエス様に私についてきなさいとそう呼びかけられた者たちであります。彼らはガリラヤの海、これはガリラヤ湖ですね、湖で漁師をしている者たちでありました。前にマタイによる福音書のところで申し上げましたけれども、ガリラヤに住んでいる人たちというのは私たちと似ているという話を前にしました。彼らも私たちも神様ということをあまり気にしないで生きている者たちであったということです。 またガリラヤ人の暮らしと私たちの暮らしが似ているということも前に申し上げました。ガリラヤ人の暮らしというのは極めて豊かであったというわけではありませんでした。ヘロデ・アンテパスが統治するこのガリラヤという土地はヘロデに払う直接税もあり、そしてさらにガリラヤに住むユダヤ人というのは立法に基づく神殿税などもろもろの税金があったと言われています。ユダヤの神を信じるユダヤ人はこのヘロデに対する税金とさらにはユダヤ人としての税、その2つがなかなか大変であったので、今日登場する漁師たちはガリラヤの湖畔に住むユダヤ人でありました。漁をして生計を立てていた彼らは決して裕福ではありませんでした。しかし食うに困るような貧困ではありませんでした。そうなんですけれども毎日が仕事なので生きるために仕事をしている。彼らは日々の生活を送るのに精一杯であり、神様の方を向くよりも仕事や生活、また家庭のことでいっぱいいっぱいだという人たちであったのであります。私たちも決して今貧困ではありません。心が貧しいということはあるかもしれませんけれども、お金の面で本当に貧困というわけではありません。しかし貧しくはないけれども、私たちは生きていくことにいっぱいいっぱいになっているので、神様を見ることなどをしている暇などないという人もいるでしょう。クリスチャンであっても礼拝に毎週来ていても、日常に戻ると生きること、仕事、家庭、それらにいっぱいいっぱいになってしまうということがあるので、今日登場する漁師たちも私たちと同じ境遇でありました。今日登場する漁師たちは2組のペアでありました。ペアというよりもここは兄弟なので、一組目の兄弟というのはペテロとアンデレであります。彼らが先にイエス様に出会いました。イエス様は18節にあるようにガリラヤ湖、ガリラの海のほとりを歩いておられた時にこの一組目の兄弟を目撃して、目撃すやいや否やいきなり私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと、そう言われました。その言葉を聞いてその二人はすぐに網を捨てて、それはすなわち自分の仕事を捨ててイエス様に従ったということであります。それが20節に書かれていることです。これは実に不思議な出来事なのであります。初めて会った人に私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと一言だけ言われて、すぐさま今やっていた自分の仕事を捨ててその人に従っていく、ついていくなど普通では考えられないことであります。で同じようにですね、もう一組の兄弟、ゼベダイの子供であるヤコブとヨハネもイエス様に呼ばれてすぐについていきます。彼らは、漁をするための船とまた父親を置いてイエス様に従ったということが書かれてあります。でこの置いてという言葉ですけれども、原文を見てみますと、ペテロとアンデレが、網を捨てるという言葉にあった、この捨てると同じ言葉がここで使われているので、ですから船と父親を捨ててイエス様に従ったということであります。そうするとますます私たちの感覚から言うと普通ではないことなのであります。素性もわからない謎の人についてきなさいとそう言われただけで、仕事や家族を捨ててついていくということは私たちの感覚では考えられません。私たちならば、そう言われたとするならばどう答えるか、あなたは誰ですか、あなたについていくとどのような利益になりますか、その利益を保証するものを示してください、あなたについていくことで仕事や家族を捨てる以上の価値を見出せますか、その見出せる証拠を見せてください。だとここまで聞いてその保証であったり証拠を見て納得するか、それを見ても納得しなくてついていくかどうか悩む、そのようではないかと思います。この弟子たち、弟子となった者たちですね、彼らがイエス様についていくことができたのは、それはただ イエス様がご自身が出会ってくださって言葉をかけてくださったからであるとしか、まあ、もうそうとしか言えないのである。でなぜかというと、それはこのマタイによる福音書には漁師たちの心情、まあ、心の動きであったり声が全然描かれていないので、彼らがどのような思いで従ったかということを読み込むことはできないので、ですけれども、この、まあ、淡々と事実だけが書かれているマタイによる福音書のこの箇所から私たちが、まあ、教えられることがあります。知ることができることがあります。それは彼らがどのようなタイミングでまた何をしている時にイエス様に話しかけられたかということであります。その話しかけられたかということの答えが示す意味であります。最初の兄弟ペテロとアンデレは網を打っている最中にイエス様に呼びかけられました。後の兄弟ヤコブとヨハネは網の手入れですね、網を繕っている時に、手入れをしている時に話しかけられました。でここでイエス様は二通りの出会われ方をしておられるのであります。でここにはイエス様との出会いの二つの形がここに示されています。まずペトロとアンデレの方を見ていきましょう。網を打つというのは、これは彼らの仕事である漁をするための行動であります。彼らは自分が生きていくために、仕事をしています。彼らは趣味で魚を取っているものでもなければ、またその魚を食べて生きるためでもありません。魚を取ってそれを売ってお金にして、国に対して、また神殿に対して税金を納めるためでありましたし、またそのお金を得て自分が生活をするためでありました。生きるために、自分の人生を生きるために網を打っている、その最中にですね、イエス様はこの二人に話しかけられたのであります。でここから分かるのは、イエス様は私たちががむしゃらに生きるために仕事をしているその時にも話しかけてこられるということです。イエス様は生きるためにやらなくてはいけないことの最中であっても、どのような仕事であっても、家庭の中でご飯を作っているその時であったとしても、私たちと出会われるということ。自分の力で網を打っているとき、それはまさに自分の力で自分を生かそうとして、自分の力で自分を生かそう、自分で生きようとしているときと言い換えることができると思います。自分の人生を自分の力で支えようと頑張っているときであります。そのときにイエス様は私たちにあえて話しかけてこられ、仕事を中断させられるのであります。そこで一旦仕事を中断させて、私についてきなさいとそう言われる。私たちが網を打っているとき、それは一人一人違うでありましょう。すなわち生きるために頼ってきた自分の力を使っているときですね。いろいろな経験がある人もいますし、今仕事をしている人もいます。それをやめさせてついてきなさいと一言主は言われます。これは実は17節前のところにある悔い改めよということとも関係しているのであります。ペトロとアンデレに対して、また私たちにイエス様が述べられているのは、自分の力で努力して生き、自分中心で生きるという生き方を今やめて、悔い改めて私の方をまず見なさい、そして私についてきなさいと、そういうことを言っておられるということです。網を捨てるということは、まさに自分が頼りにしていた自分の力を放棄するということです。彼らは頼っていた自分の力を放棄するとともに、そのように自分の力でがむしゃらに生きなくてはならない、そのように生きることこそが人生だと考えていたその自分も同時にここで捨てている、放棄しているのであります。私たちはどうでしょうか。キリスト者として歩んでいる日常の歩みの中で、ここは神様が働いてくださる時で、ここは私がやる、 私の力でここを生きる、私の力で家庭を支える、私の力で仕事をしている、そうじゃない、その仕事を与えられておられたのも、まあ、主であって、でも主がここで言われているのは、私についてきなさい、私の方を見なさい、そのことをまあ言われているということをここで覚えておきたいと。もう一組の方に出会われ方、もう一組の兄弟ゼベダイの子のヤコブとヨハネは網を繕っている時、まあ、つまり手入れをしている時にイエス様に呼びかけられました。彼らは網をまあ繕っている、手入れをしているので、これはどのタイミングだったかというと、一日の漁を終えているか、それは、まあ、そうか、まあ、網を直してですね、これから漁を始めようとしているかのこの時であります。漁をしている時ではなかった、いずれにしても漁をしていない時であります。でイエス様は仕事が一時中断している時でも、今仕事がないという時でも、中断している時でも、次の仕事のための準備をしている時でも、私たちに出会われるということです。イエス様が私たちに出会ってくださるのは、仕事に頑張っている時だけではないということがわかります。でこのヤコブとヨハネの呼び出された時の状況を、まあ、掘り下げると、まあ、さらに意味が見えてくるのです。この彼らの状況が象徴的に物語っていることがあります。一つは網を繕っている、網の手入れをしているということです。網を繕う、まあ繕うというこの単語、元の言葉では直す、いや元の状態にするという意味を持っています。彼らは次の仕事のために網を直し、元の状態にしようとしていました。で二つ目、ここで見ておきたいのは、彼らは船の中にいたということです。彼らは仕事をしている最中ではないけれども、船の中にいました。船の中で網をこなしています。そして3つ目は、ゼベダイという父親と一緒にいたということです。父親もこの仕事を一緒にしているので、まあ、この漁をするという仕事は、まあ、家業、まあ、家の、まあなりまあ、家の、まあ、今までやってきたお仕事、家業であるということが分かります。でこの3つを並べて考えると分かることがあるのであります。彼らは漁という仕事の、まあ、一番中心である、まあ、網を打って魚を取るということをしていないけれども、彼らは仕事の中に縛られているということが分かります。船の中にいるというのは、つまり言葉を変えれば、私たちで言えば職場の中にいるというようなものであります。そこで彼らは次の仕事のために網を直し、準備をしようとしています。その職場で、まあ、今は仕事の時じゃないけれども、次のために次のためにこう準備をしようとしている、その時であった。準備をするために船の中に入れられているのであります。次の、まあ、漁のために網を直しているというのは、まあ、彼らが明日も漁師であるということを示しています。ここから分かるのは、ヤコブとヨハネはこれから先の将来、まあ、毎日毎日、これから明後日とずっとこの将来漁師であるということの運命の中にいたということがここに示されているのであります。またこの魚を取るという仕事は家業であるので、彼らはこの仕事を継いでいかなければならないということです。そして船の中にいるゼベダイというこの父親の姿というのは、まさに自分の将来の姿です。自分が父親ぐらいの年になっても、同じように明日のために網の手入れをして備える、そして漁をする、そして次のためにまた作ろう、網を作ろう。彼らにはそのような毎日、将来がこう見えていたのであります。ずっと同じことを、そしてそれに従って生きよう、まあ、そのように生きようとしていたのであります。しかしその時、イエス様が彼らの近くに来て、二人を呼ばわれたのである。おそらくイエス様はペトロとアンデレと同じように、私についてきなさいとそう言われたのでしょう。そうすると彼らは船と父をそこに置いてきて、イエス様に従いました。ここで船と父を置いて、まあ、これ言い換えると船と父親を捨てていったということですけれども、というのは彼らが自分を縛っていた漁師というその運命と、まあ、父親に見える未来の自分の姿を捨てた、そうなのであろうと そう私たちはこうすぐ思いたくなるのですけれども、実はそうじゃないんです。運命を捨ててこの父親に見える自分を捨てたというわけではない。そしてまた単純にこれは家族のつながりを捨てたということでもありません。彼らがここで捨てたのは、本質的に捨てたのは何かというと、それは自分なのであります。父親のようにならなければならない、ずっとこの仕事を続けなければならないと思っていた自分を捨てる。漁師であり続けるという運命が自分の人生を決定づけるものであると信じていたその自分を捨てた。一言で言うならば、他者中心の自分を彼らは捨てたのです。何かに縛られて生きていたと思っていたその自分を捨てたのです。私たちも生まれや親や仕事が自分の人生を決定づけるものであると信じがちなのであります。イエス様はそのように思っていた、まあ、そのように誤って思っていた思いに縛、その思いに縛られていた私たちに近づかれてくるのであります。そしてそれがあなたの人生を決定づけるものではない。そうじゃない、私についてきなさいとイエス様はここで言われるのです。私たちも仕事や家族があり、まあ、それらのものを、まあ、捨てるというのではなく、それらのものが自分の人生の全てであると思っていたのであります。その仕事や家族を捨てるのでなく、それが全部だ、それが私を支配している、それが私を縛っている、そう思っていた自分をここで捨てなさいと今主は私たちに呼びかけられているのであります。どうやったらその自分を捨てることができるのかという、それはイエス様の後についていくことによって起こるのであります。イエス様の後に従ってついていくことによって、私たちはイエス様を見つめることになります。それまで私たちはどこを見ていたのかというと、自分自身、家族、仕事、自分の将来や運命だけをそう見つめていました。そうではなくて、私たちが私についてきなさいというイエス様のお言葉に従うとき、それ先を歩んでおられるイエス様だけを、まあ、見つめることができるようになるのであります。悔い改めてイエス様を見つめること、これが私たち弟子としての第一歩なのであります。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人は網を捨て船を捨てました。しかし4人は漁師のままです。4人とも漁師のままです。しかし4人は全く違う漁師になりました。彼らはイエス様が言われたように人間を取る漁師になりました。彼らは今まで持っていた網も船も使いません。彼らは後にイエス様のことを証言するものとなりました。マタイによる福音書の最後のところ、28章19節20節に復活されたイエス様が弟子たちにこういう命令を与えるところがあります。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。すべての民をイエス様の弟子にしなさいと彼らはイエス様から使命を与えられて、全世界に述べ伝えるためにその後教会を建て、多くのものをキリスト者にしました。この宣教命令、そして人間を取る漁師にしようというこの宣言は、この4人だけに言われている言葉ではありません。また十二使徒だけに言われている言葉でもありません。これらの言葉は私たちにも向けられている言葉です。愛する兄弟姉妹方、あなたにも人間を取る漁師にしようとそうイエス様は言われているのです。あなたも弟子の一人ですが、私たちには、まあ、網もなければ船もない、まあ、さらには弟子たちのようにイエス様を生で見たこともないし、どのようにして隣の人をイエス様の弟子にすればいいかわからない、そのような何も持っていない、何もわからない私たちにも、まあ、イエス様から与えられているものが二つばかりある。それは今日登場した弟子たちに与えられたものと同じです。一つは 私についてきなさいというこの言葉であります。この言葉が実は人間を取るための網なのであります。そして二つ目はこの教会であります。これが私たちの船、漁船なのであります。私についてきなさいというこの言葉の網というのは私たちにとってはとても、重いものであります。私たちには、私たちは今イエス様を信じてイエス様に従って歩んでいます。その私についてきた人というのは同じようにイエス様の後を歩むことになるのであります。私についてきなさいと言ったらそれはイエス様についていくことと同じ。しかし私たちは、決して完璧にはイエス様の後を追って歩むことができないと、そう、自分たちは思うことがある。時にフラフラ歩いてしまい、時によそ見をしてイエス様じゃない方ばっかりを見てしまったり、またまっすぐにイエス様の後を追えないで迷ってしまうようなことも多くあります。ああだったらやっぱり私についてきなさい、私を見なさいと、パウロが私のようになりなさいと言ったような、私を見なさい、私のようになりなさい、私についてきなさいなんてことを言うことはできないのです。それはその人を迷わすことになっちゃうから、むしろ言わない方がいいとそのように私たちは思ってしまいます。しかしイエス様は、そのようにちゃんと従って歩むことができない私たち、すぐぶれてしまう信仰を持っている私たちを、見捨てることなく導いてくださっています。必ずイエス様は私たちが迷っていたとしても道に引き戻してくださいます。あの良き羊飼いのように迷い出た羊を戻すように私たちも引き戻してください。だからですね、安心して私についてきなさいと私たちは隣の人に伝えることができるので、今祈祷会でアブラハムの物語を聞いていますけども、彼も信仰の父と言われていたけれども、彼もいろんな会社を見ないこともあり、自分の力に頼っていくような時もある。しかしその姿を見て私たちは反面教師のようにして主に従う道を教えられることもあれば、彼はそれでもやっぱり主に介入していただいて主のもとに戻されるということが書かれているので、ですから私についてきなさいと私たちが言って誰かを迷わすんじゃないかとそう思ってしまうかもしれないですけれども、主は必ず私たちを主の道に戻してくださる。ここの信頼がものすごい大切なんです。安心して私についてきなさいと私たちは隣の人に伝えることができるのです。私たちが歩む道の先におられるのがイエス様です。そのイエス様のもとに隣人を一緒に連れていくということが私たちの使命です。私についてきなさいという言葉で私たちはこの船に、この神戸信愛教会という漁船に人を導くのです。この言葉の網で、私についてきなさいという言葉の網で私たちは教会という船に隣人を導いてくるのです。そうして隣人はイエス様との出会いが与えられるのであります。今ここにいる私たちはすでにこの言葉の網に捕らえられて、イエス様との出会いが与えられている者たちであります。その私たちにイエス様は今、再び私についてきなさい、私を見なさい、あなたを人間を取る漁師にしようと、そう言われております。ですから私たちは今イエス様を見つめながら、また今日からイエス様に本当についていきたいと思います。今日から私たちは弟子たちとしてまた一歩新たに歩み出します。自己中心の人生を捨て、また他者に捕らえられていたと思っていたそのしがらみを捨てて、自分の力と思いに従う歩みではなく、また家族や友人という他者だけに従う人生でもなく、イエス様に従う人生を歩み出し、今日から一歩イエス様の後を追って歩み出すのであります。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、弟子たちと同じようにすでに捕らえられていた私たちがまたあなたの方を見ず、自分で自分を縛りつけた、また他者に縛られているとそう思い込んで、もう何もできない、毎日同じことの繰り返しだ、この先ずっとこのようになると、未来がない行き詰まりを感じて、 真っ暗のようなその先行きを見て暗くなっていた者たちでありました。そこにあなたが御子を使わせてくださり、私たちのうちに入ってきてくださり、私についてきなさい、その言葉を私たちに与えてくださいました。今私たちが置かれている家庭、置かれている職場、置かれているすべてのところでこの言葉を聞き直すことができますよ。ここに私がおります、私を使わせてください、あなたについていきますと、そう告白しついていくものとなることができますよ。聖霊なる神様、再び私たちをその心をお与えください。あなたの火によって燃やしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。